さあ今日は、創世記の18章、先週の17章に、続いての箇所になりますが、今日のメッセージの今日の御言葉のタイトルをご一緒に読んで、いきたいと思います。ご一緒に、前にも出てますのでお願いします。神をもてなし、友を取りなす。もう一度お願いします。神をもてなし、友を取りなす。今日はもてなしと取りなし、取りなしともてなし、この二つがたまたまではなくて、神様がもうセットとして私たちにくださっている、そのことを御言葉からいただいて、またこの一週間喜び実践していきたいと思います。あ、すいません、ナースリーの方にこれ渡すの忘れちゃった、メッセージのメモ、すいません、ありがとうございます。さあ、先週、あ、今週は、今日は何の日ですか。今日はん、父の日ですね。はい、父の日というのは、母の日もそうですけども、まあ、教会から100年以上前に、最初はアメリカのある教会から始まって、母の日はすで、にこの亡くなった天に召されたお母さんを覚えて、その娘が、お母さんの好きだったカーネーションの花を礼拝に持ってきて、そして礼拝を教会で捧げたというところから始まっているそうですし、この父の日は、まだ生きているお父さんでも、この男で一つで自分を育ててくれたお父さんに、まあ、母の日がだんだん広まっている中で、父の日がないわということで、その娘が思ったそうです。そのお父さんに感謝し、また、そのお父さんをくださった神に、天の父に感謝する日として教会で始まって、まあ、それが、他の国の教会にも、また世の中にも今広まってるんですね。でもどこから来たのか私たちは忘れてしまってるかもしれませんが、それは神様が私たちに親をくださったこと、また私たちの天の親である神様を覚える日です。この今日も今アブラハムとサラの話をしましたけれども、御言葉ですけれども、創世記今一章ずつ読み進めてます。12章のところで神様初めてアブラムに、まだアブラムっていう名前でしたね、言われました。あなたの父の家を離れ、私の示す地に行きなさいって言われたんですね。父の家を離れて、じゃあお父さんともう行き別れになるのか。いや、そのことよりも本当の天の父の愛を知るように、このままでは自分のお父さんとはずっと一緒にいるようで、神でないものを拝み続けたり礼拝し続けたり、そして本当の天の父の愛を受け取っていないお父さんから、まあ、テラっていう名前ですけども、アブラムはその天の神の父の愛を受け取れない、神の子供に、私たちは神の子供になるために、そもそも神の子供なんです。でもそのことをもう一度喜び受け取り直すために生かされ作られているわけですから、それをアブラムにくださったんですね。この祝福の約束、これは神の子供になるということです。もちろん星の数、砂の数のようにあなたに子孫を与えようという約束もありました。またこのカナンの土地を与えようという約束もありました。でも、子孫や土地というのもこのその約束の本質ではないんですよね。一番大事なのは神の子供としてのこの父の子供、親子の愛と命を受け取っていくこと、神様と親子としていつまでも一緒に生きていくという、この永遠の命、それが神の国です。これが今この地上では味わえない、表せないではなくて、もう神の国がここに回復する、神様のその約束に入っていく、これが私たちへの神様のご計画なんですね。ですから今日も私たちが神と親子とされ、天の父の愛を受け取り、この永遠との命と愛を次の世代に手渡していく、その中でこの地は神様と安息する、憩い楽しむ神の国へと回復されていくんですね。その完成へと今向かっているわけです。それが始まっていますけど、まだ 完成していません。でも私たちが今日もそこにまた一歩進み出ていくわけです。主の愛を一緒に受け取っていきましょう。さあ今日はこの神をもてなすということと友を取りなすということ、もてなしと取りなしです。どちらもこのもてなしというのは漢字では持って、なすというのはあの成田の成ですね、なる。また取りなしというのはこの取るというのは羊の質とか執行するという質ですね、はい、の質になす。どちらもこの なるという字です ね。このもてなしということ、まず、今日はアブラムが3人の旅人を見つけて見かけて、そして、おもてなしをしたということですよね。でもそれが神様だとは最初分かっていなかったわけです。私たちもそうです。でも私たちは、神様をもてなす思いをいつも持って誰であれもてなしていけば、それが神様だったら、いやおそらく全部神様がいろんな人を通して私たちに現れてくださっているんでしょうね。時には優しい姿で、時にはなんか近寄りがたいような、ね、ちょっと距離を置きたいような姿で来られることもあるかもしれません。でも私たちが本当に分け隔てなくこの愛と喜びを持っておもてなしし、仕えていく、そして祝福していく、その時にイエス様はおっしゃるわけですね。実際にマタイの福音書で25章で、こうおっしゃってます。主よ、いつ私たちはあなたがお腹減ってるのを見て食べるものを差し上げて、乾いておられるのを見て飲ませてあげたでしょうか。でもイエス様はおっしゃってるんですね。いや、あなたが小さいものに一杯の水をくれたのは、あれは私にしてくれたことなんだよ。靴屋のマルチンという話がありますね。おばあさんの姿を撮ったり、この、ね、わめいている子供の姿を撮ったり、でもいろんな姿で実は神様が私たちを訪ねてくださっているということです。もてなしというのはお客さんがいないともてなしできませんよね。セルフでもてなし、まあ、自分を楽しませるということはできるかもしれませんけども、お互いにそれはできません。まず最初に神様が私たちを訪ねてくださるということです。神様がもうエデンの園でアダムとエバの時からそうです、ね、あなたはどこにいるのか。先日も16章ハガルもそうでしたよね。あなたはどこから来てどこへ行くのか、荒野にまで探し出してくださいました。私たちを見つけに来てくださる。でハガルは言いました。あなたはエルロイ、私を見てくださっている神様です。私を見つけてくださった神様、神様は私たちを探し出して、で神ご自身が訪ねてくださる、訪れてくださる。福音というのは良き訪れって言いますよね。神様ご自身が訪れてくださる。良き訪れって言いながら、そのニュースは伝わってきたけども、神様はどっか遠くにいるではないんですよね。神ご自身がなんか遠く感じていた、書かれてはいるけれども、近いと感じていなかった神の言葉がそのままこの体をとって姿をとってキリストが来てくださった。これが良き訪れ、福音です。それはじゃあイエス様来られる2000年前、それまではそれ以前は違ったのか。いや、このそれからさらに遡って1500年ぐらいでしょうか。アブラハムにも神様を訪れてくださった。そしてそれから3500年ぐらい経った、今日も私たちに神様は皆さんのところに訪れてくださったんですね。お隣の方に、主が、神様が今日あなたを訪れてくださいます、ちょっと宣言していきましょう。神様、はい、でどうですか、神様が来られるって言ったら、皆さんどうします。いやちょっと待ってください、ね、もうちょっと片付けてから夕方5時ぐらいどうですかとかですね、いつも備えがなかなかできていない私たちっているんですよね。今日はちょっと他のこんな用事が、あっちでバーゲンがあったり、ね、こっちで、旅行があったりとかって私たち言いますけども、 神様をお迎えする、神様と一緒にいること以上に私たちに大事なことがあるかというと、それは永遠でもこの地上今日も、まあ、あるはずもないわけですね。神様と一緒にいること、それも一緒にいて何言われるだろうとビクビクするのではなく、本当に一緒にいられて嬉しいです、楽しいです、私は本当に安心して安息します。この、まあ、安息、今年のテーマでもありますけども、それは永遠のテーマです。私たちの、まあ、永遠の、なかなか私たちがそうなれない課題というテーマでもありますけども、でも私たちは今日神様と一緒に安息していく、神様が来てくださったら喜ぶで、実際に来てくださったキリストは一人一人のところを訪ねてくださったんですね。こんなところまで行くだろうかという、もう治らないと言われた病にかかって、この隔離されていた、この世間からこの切り離されていた人たちのところまで行って直接癒してくださったり、また墓場に住んでいた、もう家族の元にも町にも戻れないという一人で暮らしていたところにも行かれました。悲しんでいる人のところにも、また、高ぶっている人のところにもイエス様は来られて、そして一緒にいつまでも一緒にいようといてくださいました。でも 2種類の人がいます。一つは、いやでも私は結構です、私はキリストと一緒に生きなくても大丈夫です、大丈夫じゃないんですけどね、本当は、もういいです、神と一緒に生きませんという人か、もう一種類は、ありがとうございます神様、神様、神ご自身が来てくださって、私は、これまでそうでなかったですけども、今日から神様と一緒にいつまでも生きます。皆さんはどちらを選んでいくでしょうか。イエス様、ザーカイという人のところを訪ねて行かれましたね。で、イエス様こう言われました。今日あなたのうちに泊まることにしている。そして言われました、今日救いがこの家に来た、この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われたものを探して救うために来たのです。アブラハムの信仰、アブラハムの子供子孫であるという、そういうこの意識自覚を失っていた人、神様と一緒にどこまでもついていきますというこのアブラハムの生き方、実はそれは神の子供イエス・キリストの生き方ですよね。それを失っていた、永遠の命を失っていた私たちを探しに来て、そしてアブラハムの子、まあザーカイは文字通りユダヤ人、イスラエルの民でありましたけども、私たちもアブラハムの信仰の子として、この神と共に生きる、神様が私と一緒に生きなさい、私と一緒に行こうというところに踏み出していく、そういう神の子供へと、それが永遠の命です。その命を与えるために神様は今日も来てくださいました。さあ、この直接神が訪ねてくださった、それをこうもてなしていったわけですね。でもアブラハムは神だとは気づいていませんでした。最初この座っていて立ち上がりましたね。どこに座っていたか、この天幕、テントの入り口に座っていたんですね。今でもそうです。このベドウィンとか中東の方に行くとテント生活をして、その入り口に座っている人たちがいます。このテントの入り口に座っているというのは2つの意味があるんですね。一つはこのテントの入り口ですから、入り口は一つしかないんですね。テントの入り口をに座っているというのは、そこを守っているという意味です。何か怪しい人とか、外敵、人だけじゃなくても狼とかですね、いろんなものが、獣も来るかもしれません。ライオンも獅子もいたと言われています。そういった外敵から自分たちの家族と、そのテント、持ち物、家財を、家畜を、みんなを守るために、このアブラハムはもう一家の主人といっても、ものすごい数のしもべたち、また家畜財産がありました。それをですね、私は主人だから奥の方にいて、テレビでも見てる、テレビとかなかったかもしれませんけれども、休んでるので、じゃあしもべに交代で守ってくれではなくて、主人である一家の、まさに父親であるアブラハムというのは、アブラム、高貴な父、そして神様から新しい名前をいただいた諸国民の父ですね。すべてのものの父親として、代表として、 自分が最前線に立って、この危険な最前線で体を張って家族を守るということです。その入り口に座っていたというのはそのことを一つ表します。イエス様も私は門ですって言われましたね。羊飼いのこの羊の檻の門だと。イエス様はその主人の姿を、父の姿を表してくださいました。私を見た者は父を見たのですってあります。このアブラハム、そしてイエス・キリストに現れているこの家の入り口を守って門となってくれる、そういう姿が一つですね。もう一つあります。二つ目はこのテントの中にいると外のことが見えませんよね。でもテントの入り口に座っていれば、外の敵だけではなくて旅人とかお客さんとか、あるいはもう疲れ果てて倒れそうになっている人が歩いているというのは見えるわけですね。その時にそれが誰であっても全力でもてなす。今も中東ではそういうもてなしの文化というのがこのユダヤ人イスラエルの民だけではありません。もう広く広まっています。でもそれはもともと神様が天の国の誰であっても分け隔てなくこの愛し祝福してもてなしていくという神様のもてなしの文化がそのまま伝わっているんでしょうね。それは素晴らしいことだと思います。でもそれが神から来るものだと分かっている人は今はわずかかもしれません。そのことを私たちは今日教えられていきます。そして誰であっても通りかかったら自分の方から駆け寄っていて、ぜひ一休みしていってください。まあ、今日も昨日までと打って変わって晴れ渡って、まあ、これから暑くなっていくと思います。本当に一杯の水、また食べ物を得て、そして元気をつけてまた旅を続けていく。今でも先日までも30日の祈り、ムスリムのための祈り、今年特にもてなしというテーマで毎日出てきました。いろんな部族でアジアでもアフリカでもこの、全財産をはたいても見知らぬ人、知らない人がですよ、自分の家に通りかかったら3日間もてなすっていうんですね。泊まらせてあげるだけじゃなくて食べ物も差し上げて、でお土産も持たせて、そして送り出していく。で持ってない人は持ってないのでもてなしもできない。借金してでも周りから何か借りてでももてなすっていうんですね。そこまでするかって思うんですけども、そこまでしてくださるのが神様の、神の国のもてなしですよね。それを私たちも表していく。で自分も旅をするときはもてなされていくわけです。まあ、アブラハムは、まあ、そういう二つの、この、目的、役割がありました。そしてそこに三人の人が取り掛かったっていうんですね。まあ、今日は、まあ、私もその一人の役をさせていただきましたけども、あと、ね、大きい人と小さい人といましたけども、どんな三人だったのかわかりません。まあ、途中で、そのうちの一人が主なる神ご自身だったということがわかりますけれども、これは、三位一体の神であるとも言われますし、あるいは主と二人の御使いだとも言われます。まあ、この後ソドムの町に、次の章では、ロトのところに二人の御使いが訪ねていくわけですね。訪れていきます。でアブラハムとこの主ご自身が、それが見える町が見えるところに残ってこのやり取りをしていったわけですね。この神が訪れてくださった、しかも三人の姿でというのは、神様は、まあ、今日も賛美がありました、天の父よ、そして、御子イエス、聖霊なる神様、私たちに本当にこのご自身親子の姿として、親子の愛が分かるように、またそれを共に喜ぶ霊を私たちに注いでくださる。先週はその聖霊を受け取る喜びのペンテコステの日でしたけども、今日も私たちはその神様をもてなすようで、お仕えしているようで、まあ、礼拝というのはこのサービスといいますね、ワーシップ、それは神様に仕える、おもてなしするということです。日本もそうです。おもてなしというのは、まあ、日本だけではないですけども、この国に、この地域に本当に、良い伝統として受け継がれているものですね。皆さん思い返せば3年ぐらい前でしょうか、東京オリンピック来年行われるの決まった時、それはアピールポイントは おもてなしっていうことでしたよね。世界中から来られる方々を本当に最高のおもてなしをしますと、単にスポーツイベントをするというだけではないんですね。そういう人々をもてなしていくということを表していくチャンス。でもそれはオリンピックとか4年に一度、あるいはまあ東京でやるオリンピックなんていうのは数十年に一度かもしれません。そういうたまにやることじゃないんです。私たちはそれを日々家庭の中で、学校でも職場でも地域でも街でも見知らぬ人にも、その神の国のもてなしの文化を表していく、味わっていく、受けていくし与えていく、それがこの地上に今日私たちが皆さんが生かされている意味なんですね。さあこの神が訪れてくださって、最初は分からなかった、でも最高のもてなしをしましたね。その中でアブラハムと神様は最後まで話していましたけども、そのうちの一人がサラは、奥さんのサラはどこにいますかと言われて、テントの中にいますって言いました。じゃあサラもちょっと連れてきなさいとまでは言わなかったんですね。今でもそうですけども、中東の地域では、女性が自分の夫以外の人に、特に男性に、姿をできるだけ表さないということがあります。基本的にはテントの中でずっと仕えているんですね。でサラも最後までテントの中にいたようです。でも声は聞こえるんですね。声は聞こえてますから、アブラハムにその主が言われた、来年の今頃私は戻ってきて、その時にはさらに、男の子が誕生している。もう2人は99歳89歳でしたけども、先週の17章を思い出していただくと、ここはアブラハムと神様との一対一のやり取りの中で、同じような約束をいただいて、そしてイサクという名前までいただきました。というのはアブラハムも心の中で笑ったんですね。こんな年老いた私にイシュマエルをよろしくみたいな。でも神様はイサクという、笑いという名前をくださいました。今日はイサクという名前は出てきませんけれども、このさらに同じことを直接神様がテント越しではありますけれども語られたんですね。皆さん、これ大事なことなんです。神様のご計画というのは、私たちを個人を救う、ね、なんかこの救いのない家族から一人だけを救うとか、そういうものではないんですね。その神様のこの命と信仰を、このいただいていく、そういう夫婦と家族をこの作っていくということが神様のご計画です。聖書の初めは、神様は6日間で世界を作られ、7日目に完成された。そして5日目までは良かったよかったよかった、6日目も非常に良かったってありますけども、創世記2章にはその6日目のことが詳しく記されています。その中で良くないって言われたことがありました。それは人が一人でいることです。人を一人だけ作って、これは良くない。で、夫婦として作り直されたんですね。神様のこの聖書全体のこの御言葉、神の契約の目的は、そして私たちが生かされている目的は、最高のこの花嫁を神の前に用意するということです。そして私たちもそれを味わい表すということです。それは黙示録の最後までそうです。新しい都エルサレムがこの花嫁のように姿で来たと。この教会も主の民もキリストの花嫁として、今キリストがもう一度戻られるのに備えているわけですね。ですからアブラハムだけが、分かりました、私は信じます、サラはよく分かりませんがと言って、アブラハムだけが信仰を持って突っ走っていくこと、これはいいことですか皆さん。いや、それでも二人とも従わないよりはいいだろう、そういう比較論ですか。神様にとってそれは良くないことなんですよ。神様にとっては夫婦が、そして家族、親子が、家族が、兄弟が本当に一致して同じ信仰をこの持って、そして一緒に歩んでいくこと、それが私たちが神の子供たち、親子として、 そしてキリストの花嫁、夫婦として一緒に歩んでいくことの証になっていくわけです。ですからさらにも直接神様は来てくださって、まあいろんなこの配慮を持ってテント越しですけれども、さらに聞こえるように、テントも何も神様には障壁になりません。でその証拠に心の中で言ったことを神様に聞こえは分かってるわけですね。今日も実はさっき心の中でサラは言ったわけです。もっと言えばずっとサライっていう名前だったんです、89年間。でもつい、おそらく何日か前に、あなたの妻はサライ、もはやサライではなくサラとなる、まあ、それはもともと王女王妃というような名前でしたが、さらにこの王妃、まあ、それはアブラハムが王となるという意味でもありますけども、そういう新しい名前をいただいて、サラという名前はアブラハムと神様しか知らないんですよね。それを神様、まあ、その旅人が知ってたということは、まあ、神様はそうやって徐々に実は私が神なんだということを、まあ、ずっと言いたいのかもしれませんけど、私たちがそれを悟るように、私たちがそれにこう気づくように神様ご自身を表して掲示してくださいます。でもサラはこの笑いましたけども、神様からなんで笑ったんだというので、私笑ってませんって言いましたよね。随分若いサラでしたけども、今日はサラはでも笑ったんですね。でも神様はなんで笑ったんだ、でも笑ったからやっぱり、ね、イサクの約束取り消しね、もうイシュマエルよろしくとか、そういう意地悪なことされませんでした。そういうアブラハムとこのサラも本当に神様に従っていく、そういう信仰者になっていく、この、まあ、用意というか、そういう器ではありましたけども、最初から揺るぎない信仰があったかというとそうじゃないんですよね。でも信じてついていきました。でも24年間子供を与えられない、そういう中でやっぱりもう無理でしょう、神様笑っちゃいますよ、そういう不信仰なその二人を信じて従っていく、従う信仰を神様がくださったんですね。それは私たちもそうです。私たちがいずれ本当に揺るぎない信仰を持っていくものとして私たちは選ばれ集められていきます。でも最初からそうではないんです。いや今もそうかもしれません、本当にふらついている。でも今日このサラのように、いや私は笑ってませんって皆さん言えますか。笑ってませんということは笑ってなかったんじゃないんですよね。これ嘘ついたってことですよね。罪を重ねたっていうことです。私たちは私たちの過ちとかみっともない、隠そうとして、嘘をついたり、この罪を重ねてしまうわけです。でもそれは嘘だとかね、訂正しろ撤回しろとか、そういうことを神様はおっしゃらずに、そこでは本当に優しく、でもサラはそのことを痛いほどここで分かったんですね。でここでじゃあ悔い改めますとか、そういうことは出てきません。でもこの後本当に来年の今頃イサクが生まれていったということが、まあ、しばらく後の章になって、記されていきます。アブラハムとサラは本当にそのことを悔い改めて信じて、そして二人この心を揃えて神様の約束に従っていったということです。なんと素晴らしいことでしょうか。そして神様の素晴らしいのは、私たちを素通りしないだけでなく、一旦ちょっと立ち寄るだけじゃないんですね。また戻ってくる、また戻ってくるって、これ何ですか。イエス様の約束ですよ。イエス様は、私は天にあなた方の場所を備えに行くの、また戻ってくる、それまであなたのできる限りの備えをしなさい、御言葉を守って、また次の世代にも教え、弟子としていきなさい。これはイエス様のが再び来られる、もう一度訪れてくださるというこの再臨の約束と同じです。神様はそうやって私たちのところに戻ってきてくださるお方。でもその時戻ってきて、あれおかしいな、イサクまだみたいなことじゃなくてですね、私たちがイエス様戻られた時に、本当に あなたをお待ちしてました、そしてあなたの約束がすでにここに実りとしてありますという、それはアブラムとサラだけではない、イサクも含めた神の家族とされていく、私たちイエス様が戻られるまでに、今日の今日まで、いや私はともかく自分の家族はもう無理だろうと、アブラハムのようにサラのように、諦めている私たちにこの家族の救いを今日も忍耐強く神様は取りなしに乗ってくださるということ、まず神が取りなしに乗ってくださる、聖書にあります。イエスご自身が父の右の座で天で取りなしに乗ってくださっている、そして聖霊なる神様がうめきを持って私たちに取りなしに乗ってくださっている、私たちは神に祈られてるんです。そして神と共に私たちは家族のために友のために、そして敵と言えるような私たちを攻撃してくる攻めてくるような人のためにも祈っていく、そしてもてなしていく、取りなしともてなし、これが神様が今日もしてくださり私たちが一緒にしていく務めです。さあ、最後にこの取りなしのことを見ていきたいと思います。後半では神様が言っちゃいましたね。神様は、私が計画していることをアブラハムに隠しておくべきだろうか、これも心の中で言われたって聖書にあります。神様はそのようにこう自問自答されることもあるわけですね。神様は啓示の神、表される神です。神様は今日も歌いました、この空や、この海、本当にこの自然を通しても神様の素晴らしさを表してくださいますし、また私たち人を通して、そして御言葉を通して、そしてイエス・キリストを通して教会を通して神様はご自身を表してくださいます。で、同時に神様は、全部いきなり表されるかというと少しずつ順番になんですね。だから聖書もこの巻物ページストーリーが続いていくわけです。歴史何千年をかけて神様はご自分のその啓示を続けて表していく、契約も一度に、ね、ドーンと渡してこれ全部読んどけではないんですね。少しずつ表してくださいます。ですから神様は同時に表される神ですけど隠されるお方でもあるんですね。奥義とかギリシャ語でミステリオンと言います。神様はことを隠すのは神の誉れ、聖書にありますね。王の誉れは何でしたっけ、それを探ることですよね。隠されている神様の秘密、素晴らしい宝を、それを見つけて、そして受け取って、また王様ですから王様独り占めではなくてみんなにそのことを伝えていく、神が訪れてくださったその良き訪れを広めていくのが王の務めです。私たちもその務めに招かれているんですね。ですから神様は隠さずにアブラハムに教えられました。何がどんなご計画かというと、ソドムとゴモラの町、このかつて甥っ子のロトがどっち選ぶと言って、その低い豊かな緑豊かな地、まあ映像を見ましたよね。もうアブラハムが行ったこの塩の山のようなとか、本当にゴツゴツした何もない荒のようなところでした。ロトが選んだのは緑豊かなこの、羊が食べるものもたくさん、草もあるし耕しやすい土地でした。でもそこは邪悪な、罪と悪に満ちていたんですね。そのソドムとゴモラの叫びは大きいと言いました。その叫びというのは、罪や悪が満ちていて、そこから助けてという叫びではなくて、罪や悪家にもう神なんかいらないとか、もう私たちこそが神だとか、そういうこの神に反逆する叫びですね。でそれを神様が聞いて本当に悲しまれて、それがいつまでも続くことはないと、もうそれは滅ぼさなければならない、神様がそういうことをご計画されていたんです。でも神様はいきなりそういう知らせを聞いても滅ぼすことはないんですね。確かめに来られるんです。確かめに来られる。イエス様は最後戻られるのも私たちを確かめに来られて、そしてよくやったという羊たちと残念でしたというヤギとに分けられていくとありますね。永遠の命と滅びに、確かめに来られる。創世記11章のバベルの塔、町もそうでした。天から神が下って来られて、ご覧になったってありますね。で確かめた上では、これはやっぱり一つの言葉では良くないと言って、言葉を混ぜた、バラルされた、 そして世界中に散らされていったということがありました。神様はそうやって私たちに確かめてチャンスを与えてくださるお方です。ですからここでソドムとゴモラの町を遠くからいきなり滅ぼすんではなくて、そこを訪ねていって訪れる神ですから、ロトたちにも直接会って最後のチャンスを与えようということです。でもそのことをアブラムに、話したんですね。でもアブラハムを選んだのは正義と公正を行うためだ。英語ではこのジャスティスですね、ジャスティスとライチャスネス、正しいこと、良いこと、神の目に良いこと、神の義です。それを行うためにアブラハムを召し出したって言っておきながら、アブラハムの目には正しいものが何人かでもいるのに、そうでない悪い人たちと一緒に滅ぼしてしまうのは、それは神様、それこそ良くないことですよ。正しい公義、神の義ではないですよと言って、本当にもう取りなし訴えるわけですね。皆さんどうでした？さっきのアブラハムとのやり取りを見て、どこまで続くんだろうという感じでした。で、私はこの恐れ多くも神様役を、ね、させていただいたんですけども、こうしつこいなというなんか正直思いを持ったんですね。で、10人ってね、もう最初から早く言えよっていうふうに感じたりしました。私はどっちかというとこのすぐすっ飛ばして結論を求める方なので、それでいろんな過ちも犯してきたところがあるんですけども、でもですね、神様と同じようにそういうふうにこのプロセスを経ていくということが大事なんですね。徐々に、そして、私がこの早くね、しつこいなっていうこのそういうこのイラつきを覚えるほどに、神ご自身も忍耐してくださるお方ということです。神ご自身が私たちをもうイエス様はもう私はすぐに来るって、もう私たちがすぐにもう準備できました、いつでもどうぞ、もう家族の救い、国々の救い、もうみんなが本当にいつでもイエス様をお迎えできる状態ですと、こういう時が来るのか、いやもういつまで経ってもならないし、ますますならないというような、本当にもうイラついてもおかしくない、でも忍耐強いお方なんですね、神様は。そして私たちの救い、私たちが滅びるのではなく命を得るために本当に耐え忍んでくださるお方、そのことが先ほどのことが分かります。そして、本当に正しいものでは、神にこの従う信仰ですね、信仰を持って従う者が10人だけでもいるならば、町全体をこの滅ぼさないで私は救おうと、またチャンスを与えようと、そういう憐れみ深いお方です。ソドムとゴモラ、皆さん聞いて、なんてひどい町だ、来週の19章も、今週みんなで読んでいきたいと思いますけども、本当に邪悪に満ちた町です。でもどうでしょうか、私たち人のことを言えるんでしょうか。私たちの町こそ、今日も祈りました、この横浜を、ね、神様、祝福してください、この日本を、ね、に見顔を向けてください。神様は顔を向けられるほどの町でしょうか、国でしょうか。本当に罪と悪に満ちているこの世です。でも神様はそこに神に信じ従う者たちを起こしてくださって、そしてその家族とこの町を、国を救ってくださる、救いたい願っておられます。私たちその信仰を持って取りなしに乗っていこうではありませんか。どうでしょう皆さん。いや、私もう神の家族になるなんてとても無理ですと笑っていた私たちも、アブラハムとサラの悔い改めの信仰をいただいて、またこのアブラハム、諸国民の父、アブラハムという名前をいただきましたから、早速この自分の家族、いやもうイサク生まれるならもうそれだけでいいですではなくて、ソドムとゴモラ、もちろん甥っ子のロトがいるということもありますけれども、でもロトの家族だけ救ってくださいって取りなしてないですよね。あの邪悪なソドムとゴモラの民、どうか永遠の命、救いを得るチャンスを神様を与えください、取りなしに祈っていく、その祈りを続けていこうではありませんか、始めていこうではありませんか。皆さん、アメンですか。今ご一緒に賛美に祈っていきましょう。 朝の祈りという祈りの歌です。この歌を一節二節三節まで歌いますが、一節は本当に神様が訪れてくださる、神様を私たち心開いてお迎えするというそういう歌詞になっています。その後神をもてなす祈りを一緒にしていきたいと思います。また2節は友を取りなす祈りの歌です。私たち家族や友、あるいは私たち見知らぬ人、私たちを本当に自分を攻撃してくるような敵のように感じている人も、イエス様が私たちの私の友となってくださった、イエス様を裏切り殺していた私たちに、父よ彼らを許しください、何をしているのかわからないのですと、取りなしてください、今も取りなしてくださるイエス様のように、私たちはその信仰を持って家族を共に取りなしていきたいと思います。もし、よろしければどうぞお立ちいただいて、信仰を持ってこの祈りの歌を歌い祈っていきましょう。